にゃんせよ。
こんにちは。
ニュースで韓国語は、私韓国生まれ日本育ち、バタバタしてきた韓国人のジュジュと、
日本生まれ今は27年ぶり2回目の韓国生活に挑戦中の日本人のヨシが、
韓国の今がわかるネットニュースを韓国語と日本語で読んで、
日本語韓国語時にちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。
그리고한국에서는요시와주주의시사일보노라는이름으로보내드립니다。
はい、というわけで今日もライターゆいさんと3人で、わいわいとやっていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
よしさんいるんでしたっけ。
あ、私
よしさんどこにいる、
は
い、
今日は5月17日なんですけれども、関中に来てます。
うん、明日のために。
うん、っていうかね、なんかおそらく街中のイベントとしては今日の夜がメイン。
そうなんですか。
うん、もうなんか群南のっていう、中心目抜き通りが車両通行止めになってて、なんかワイワイとお祭りやってます。
518の、
そう、518お祭りですね。
今週はオンチョンパップダメンスが、
そうですね、明日518 の、記念式典、42年の記念式典が民主化運動墓地であるんですけども、なんか就任したばかりの大統領がやってくるという、なんかそれをすっかり忘れて青瓦台の一般公開の観覧を申し込んだら、なんかたまたま間が悪いことに明日の午後が当たってしまい、大急ぎでそのままとんぼ返りしてソウルに帰って青瓦台を覗いてくるという、そんな日程で今週はやろうと思ってます。
ヨシーさん、はい、関中はしょっさよ。
あ、関中、
うん、
関中は実は2回目。
언제가보셨는데요？
前回はだから3年前ぐらいの話ですね、本当に。
あ、
うん、ちょっと今回は実は企画展をやっていて、1980年の関中って町中が封鎖されて軍事政権だったんで、なかなか取材とかも大幅に統制されていて、それを映像を撮ってきたヒンツペーターさんの話が映画にもなったりしたんだけれど、結構日本の新聞社が割と当時、たまたま関中のあたりをこう旅行していて、撮影した様子が、日本の新聞に載って、それがすごくやっぱり大きな反響を呼んだりしたこともあったんだけど、でその中のなんか未公開写真が518民主化運動記録館というところでなんか今展示されているので、ちょっと後でそれを見に行ってこようかなと思ってます。5.18 民主化記録館って、結構ね、その海外の報道みたいな展示もあるんだけれど、やっぱりヒンツペーターさんがものすごく中心になってて、なかなか日本の新聞が報じた役割ってあんまりこうスペースが広くないので、これを機にもう少しそこの部分拡張してくれると嬉しいなという感じなんですけどね。
なるほど。
当時新聞に関中の状況が載ったっていうことのやっぱ国際的なインパクトは小さくなかったと思うので、なのでこれから見ていくのでご報告できるのは来週かもしれないんですけれど、ということで今日は、5.18 とは全く関係のない最近のニュースから、なんかちょっと最近新大統領の話が続くのであれなんですが、ちょっと今度は大統領夫人の話から、大統領夫人をに何という継承をつけて呼べばいいかってみんな結構悩んでいて今、そんな話をちょっと交えて、これって結構なんかここ数十年で継承の使い方が大きく変わってるなということになんとなく気づいたので、ちょっとそんな話もしたいなと思ってます。キム・ゴニ女子が5月10日第20代ユン・ソギョル大統領就任とともに公の場に登場した。3月9日のユン大統領の当選後初めて公開された足取りだ。キム女子はこの日午前ユン大統領と初出勤に同行し、公式日程をスタートした。
김건희여사가10일제20대윤석열대통령취임과함께공식석상에등장했다。지난3월9일윤대통령당선이후첫공개행보다。김여사는이날오전윤대통령과첫출근길에동행하며공식일정을시작했다。
김여사는자신이대표를맡고있는해외美術品展示企画会社の小花コンテンツを廃業または休業し、当分は大統領配偶者が同行しなければならない公式行事や外交日程のほかには個人としての行動を最大限自制しようという方針だ。 通称として使用していた礼夫人という呼称も使わないとみられる。ユン大統領は当選後に礼夫人という呼称も過剰だとして、礼夫人を補佐する大統領室の機能を大幅に縮小するという方針を何度か表明している。
김여사는자신이대표를맡고있는해외미술품전시기획사인코바나콘텐츠를폐업또는휴업하고당분간조용한내조에전념할계획인것으로전해졌다당분간대통령배우자가동행해야하는공식행사나외교일정외에는개인행보를최대한자제하겠다는기조다통상적으로사용하던영부인이라는호칭도쓰지않을것으로보인다윤대통령은앞서당선인시절영부인이라는호칭도과하다며영부인을보좌하는대통령실기능을대폭축소하겠다는방침을여러차례밝힌바있다
しかし、キム後に女子という呼称を使うかどうかをめぐって議論が起きる可能性がある。ムンジェイン政権の初期、一部マスコミがキム・ジョンスク氏という表現を使い、ムンジェイン大統領支持者たちから猛批判を浴びた。
다만김건희여사라는호칭을사용할것인지를두고논란이벌어질가능성은있다문재인정부초기일부언론이김정숙씨라는표현을썼다가문재인대통령지지자들에게난타당했다
というわけでですね、大統領夫人は何という呼称で呼ぶかっていうのでまだなんかちょっと揺れていて、マスコミはでも大体もう女子でほぼ統一された感じがありまして、よさ。
ね、よさ。
うん。
日本에서는요새는여사는쓰지말자고하고있잖아요。
というかもう完全に死語だよね。
うん。むしろちょっと嫌な感じで使えますよね。使うとしたら。
なんかちょっと皮肉を込めた言い方とかね。
うん。くるにかい。
うん。なんかね、でもやっぱり死を使うと大変なことになる。前シーズン1のエピソード86、産経新聞の特派員がムンジェイン氏って呼んだっていうことで、なんか猛批判が、KBS の番組であったっていう話をしたじゃないですか。あれ多分やっぱり、ムンジェイン氏って呼んだことで、かなり、なんだお前は大統領を対等だと見ているのかみたいな、なんかそんな感じの、やっぱり批判が集まったことも事実だと思うのよね。
氏は難しいですよね。
ちゅうかね、なんか僕が韓国語を初めて習った頃は、まだ死って、ちょっと相手を高める、一応尊敬の呼称だって言ったんだけど、今、そういうふうには取ってなくて、死って、昨日もなんかこの話ちょっと韓国人としたんだけど、死ってつけると、やっぱりなんか、あなたと私は対等だっていう、なんかそういう意識がやっぱり強く出るって。
ね、日本はなんとかさんって使うけど、日本語のさんとは違うんですよね。
だから結構最近相手が日本人だと割と韓国人からもさん付けで呼ばれることが多くなった。ヨッシーさんとかね。
ヨッシー氏じゃなくてヨッシーさんね。
そう、韓国人からさん付けで呼ばれる。
그리고옛날에도이얘기했었던것같은데그러니까호칭의문제가아주어려우니까예를들어서회사에서뭐무슨씨라고예를들어서뭐정미숙씨미숙씨라고부를수는없으니까그러니까미스정이렇게부른다고
それってなんか相当昔ミスパック、ミスキンみたいなそういうなんか呼び方もありますよって確かに習ったけどあんまり聞いたことがない気がするんだよ。
零細企業系に行くとね、未だに使ってる。
はあ。
家族経営系の。
へえ。
そういうとこだと、課長とかテリーとか、あんまり女性だとついてない場合があるじゃないですか。するとね、ミスアンとか、また使いますよね。くまんくん、사람들이 C를 피한다는거죠。
そうでね、なんかさっきここ出てきた一部マスコミが、ムンジェイン大統領夫人のことをキム・ジョンスク氏って言ったらすごい批判が起きたって言ったのは、これハンギョレのことなんだけど、実はでハンギョレはその創刊以来大統領夫人は氏で呼ぶって決めてたんだけど、この30年の間にやっぱりその 敬語に対する考え方が変化して、もう死は尊称、尊敬語ではなくなったっていう、なんかそういう感覚があるんだろうなっていうふうに、やっぱりその、結局、ハンギョレは謝罪文を出したんだけど、ね、そこでそういうふうに言ってるわけ。
なんか今、じゃあ、韓国語を喋りで習い始めた人って、まあ、なんていうか、一応、継承で死をつけましょうって、最初は習った記憶あるんですけど、今、それで教えるとちょっとずれてるってことですよね。
なんかね、
だから任務をつけた方が無難ですとか、そういうなんていうか折衷案みたいなことを言うことになるんですかね、先生方って、
なんかね、でもね、任務はね、あの名前に直接つけるとなんか変なんだって、やっぱり。
ああ、だからキジャン任とかブジャン任、サジャン任、
そうだから、あのやっぱりなんか職業プラス任務ってつけないと、なんとなくこう韓国人も収まりが悪いって思うらしくって。
確かに白線人もおかしいですもんね。
白線人も変だな、
圧倒的におかしいから。やっぱり、うん、先生が学生読むときは詩がまだ生きるってことですよね、そういう時は。
それも最近なんか結構、昨日だ話をしたのも大学教授の人だったんだけど、それも最近だんだんやっぱりなんとなくやりにくくなっていて。
なんて読んでるんですか、じゃあ。代案が。
いや、あのね、ああ、だから同級生同士はなんかハグ人とか呼ぶらしいの。
マジですか。
いやあ、
ハグ。ああ、
チョンツルバス、ハグ。
いろんな呼び方をするらしくて、まあなんかその人は、昨日話聞いた大学教授は同世代だったんで、やっぱり死は使うっていうんだけど、なんか急速に周りから消えているのは、言われてみればそうだなみたいな話はされた。
ね、だってもう、どう呼んでる、どう呼べばいいかわからないときは、とりあえず孫仙人って呼んだりするじゃないですか。
孫仙人って昔、先生とかちょっと学のある人っていう感じだったけど、今なんか普通に3ぐらいの感覚になったしね。
うん、
年上の人を無難に呼ぶ呼び方みたいなポジションになってきましたよね。
うん、
いや、もう年上の人でなくても、とりあえず無難な故障として、だから、僕もあの、あ、僕今ちょっととある大学の研究所にいるんだけど、やっぱ事務職員、年齢が年下の人でもみんな孫仙人ってつけて呼ぶから。
はー。
うん、20代のやっぱり事務職員とかもいるんだけど、うん、全部孫仙人ってつけて呼ぶ。
あと最近、インタビューの翻訳とかをしてて思うのは、まあ、カムドン人、チャッカ人は前からずっとあったんですけど、まあ、なんかペウン人っていうのも、まあ、どっかで見るようになったのと、まあ、ソンベン人、あの、まあ、大御所の方にソンセン人ってつけるのは結構いつも訳しづらくて困ってるんですよね。それと、あと不便人っていうのも最近ちょこちょこ見たことがあって、
不便人、
不便、なんか見たことが。
ハグ人並みになんか春魚人って
例えば僕がソンガンホにインタビューしたとして、ソンガンホ C って言ったら昔はそれでよかったんだけど、今明らかに失礼で、だからソンガンホペウニンとか昔はなかった故障で今呼ばなきゃいけないからね、なんかそこがちょっと時代変わったなと思う。まあなんかそういう自由業みたいな人は昔そういう故障ってなかったんだけど、なんか本当に今だからそういうのが昔全部死で住んだのが今それ住まないっていうね。ニュースに戻ると、あのキムゴニさんは結構悪目立ちしていた人だったので、いろいろあの経歴詐称疑惑だの、ね、なんかはてまた整形手術疑惑だの、なんか共に民主党支持者からは打滑のごとく嫌われていた女性だったので、なんかみんなキムゴニ氏と呼びたい、でもハンギョレが謝っちゃったからもう呼ばせてくれないみたいな、なんてことをしてくれたんだハンギョレという声も若干聞きますが、
ムンジェイン大統領 の、 あの奥様はどうやって呼んでたんでしたっけ。
あ、だから結局その青瓦台からヨサとヨサニムと呼んで
くれて、 あ、 あ、そうかそうか、そうですよね、
うん、ヨサニムと呼べという、なんかそういう依頼があったらしく、だけどそれをハンギョレが、いや、うちは取り決めでもう死だからと言って死と書いたら、熱烈なムンジェイン大統領支持者から非常に叩かれたということがあったらしいですよ。
じゃあ最近はあまり4分院、昔の4分院はずっと前から使ってなかったって話なんですかね。
4分院、まあパクチョンヒ政権の時代だから4分院っていう呼称ができたのは実は。 一応、レイ夫人という言い方は残ってたみたいだけど。
そうで、パクネの時は、パクネ氏が女性だから、
うん、
パクネって言っちゃった。パクネ。
まあ、あ。
イミョンバクのと、イミョンバク大統領の時に。
パクネ4分には少ない？うん。
ああ、じゃあ結構割と最近まで。
うん、4分の数だが、
よさろ。
そう、あの、ムンジェイン大統領の奥さんの、あの、金正숙氏が、その時に、영부인은쓰지않았으면좋겠다고본인이말씀하셔서그냥김정숙여사라고그렇게불러주셨으면좋겠다라고인터뷰에서말씀을하셔가지고그때부터그렇게됐던거를저도기억하고있어요
まあこの김건희씨、김건희씨の場合ですけど김건희씨は結構、まあ、大学教授をやったり、企業を会社経営したりいろいろあとまあ、あの大統領本人の意向もあってやっぱりなんかあんまりそういう霊夫人とは呼ばないでくれみたいなそういう意向もやっぱりあったみたいです。じゃあさっきちょっと出たそのソンベニンとかあの最近なんか結構やっぱり任務をつけるのがだいぶ増えてるよねみたいな話でちょっとコラムがあったのでそれってどうよみたいなコラムもあったのでちょっとそれ読んであの一部だけ読んでみたいと思います。私はアイドルを好きだがアイドルが出る番組はあまり見ない。先輩様、ソンベニンという呼称が耳障りだからだ。ある瞬間からアイドルのメンバーがデビューが早いアイドルをいちいちソンベニンと呼び始めた。ソンベニンという呼称はすでにアイドル世界のニューノーマルだ。あるアイドルが音楽番組に出てクイズ番組の答えとしてビバルディ・ソンベニンの指揮と叫んだときは絶望した。ビバルディ先輩様ってなんじゃそりゃ。彼はバッハやヘンデルの先輩かもしれないが君の先輩じゃないよ。
面白い。나는아이돌을좋아하지만아이돌이나오는프로그램은잘보지않는다선배님이라는호칭이거슬려서다어느순간부터아이돌멤버들은데뷔가빠른아이돌을꼬박꼬박선배님이라고부르기시작했다선배님이라는호칭은이미아이돌세계의뉴노멀이다한아이돌이음악프로에나와퀴즈의정답으로비발디선배님의사계라고외쳤을때는절망했다비발디선배님이라니막소사그는바흐와헨델의선배일수는있지만너의선배님은아니란다
こんな不満をソーシャルメディアにぶちまけたら誰かが指摘したアイドルが선배님という呼称を使わなかったという理由で先輩芸能人のファンたちから罵倒コメントテロに遭うことが多かったというコーヒーお出になりましたというアルバイトの間違った敬語も結局治らなかった。過剰な親切の敬語を駆使しないと抗議する客が未だに存在するからだ。同じ理由でアイドルの過剰敬語も当分は続くだろう。
이런불만을소셜미디어에풀어놓자누군가지적했다아이돌이선배님이라는호칭을쓰지않았다는이유로선배연예인팬들에게악플테러를받는일이잦았다고했다커피나오셨습니다라는알바생들의뒤틀린경어법도결국고쳐지지않았다과잉친절의경어법을구사하지않으면항의하는고객이여전히존재하기때문이다같은이유에서아이돌의과한경어법도당분간은계속될것이다아나르호도네
なんかね선배님はねそんなに全然違和感ないっていう人もいる韓国で実はよくよく見ると、あの、ソンベって呼ぶときと、ソンベニムって呼ぶときでちょっと段階があったりするわけ。わかる？
な、え、え、え、
ソンベって呼んでるのは見たことない気がします。
あ、僕は結構ソンベって呼ばれる。
あ、そうなんですね。
うん、だから、ニムをつけないことで、親近感を出そうとしてるわけ。
それだとヒョンとかにならないんですか、
ね、年齢的にもうヒョンにはならないんじゃないんですかね。
その可能性もあるけど、いやでも昔だったらヒョンって言われた人たちから、なんかヒョンって言うと逆にチナチゲチングンガムルネリョゴハンダ。
なんか、커서만나면은、좀더어렸을때만나면은ヒョン할수있지만、좀커서만나면은이제ヒョン이라고하긴뭐하고、근데선배님이라고하기에는좀많이친하고하니까거기서선배가되는거네요
でね、なんかね、そう。大学の先輩後輩って、ヒョンとかヌナとかだったじゃない。
オッパオンニ。
オッパオンニ、そうそうそう。今はなんかどうも、それは高校までで。
ああ。
大学からはなんかちょっとやっぱり変わるらしいのね。
저도대학교1학년2학년때까지는선배한테오빠언니그러니까내가대학교1학년때대학교2학년언니오빠들을언니오빠라고는할수있었지만좀더올라가서내가3학년되고그리고군대갔다가돌아온복학생선배들있잖아요그분들을오빠라고부르기에는좀그랬었고그분들도또나를그냥이름으로주주야라고부르기도좀그렇고그러면서뭐저는선배님이라고부르게되고그리고그쪽에서는주주씨라고부르게되었었는데
やっぱり大人になったってことなのかな。なんかまあ確かにそのソンベって呼んでくるのも大体その社会人というか仕事の関係で知り合った後輩たちなのでただなんかやっぱりそのソンベニムとつけないことで
微妙な親近感を出してるわけですね。
ぽい。
ああなるほど。あ先ほどの不便人はやっぱり あの検索したらヒットしたので。힘든시기를보낸새내기와이안녕후배님들께っていう오마이뉴스の記事が出てきました。
衝撃ですね、후배님。
あとなんかタイトル、なんか小説とかのタイトルにもな、お作家なえ후배님みたいなワードがあるから一応使われてもいるんだなっていう。
あとなんか今の子たちってやっぱりそのよ、いや、オンジェワッソーみたいな、こういう、いわゆるタメ口で呼ばれるのになんかすごく抵抗があるらしいの。だからやっぱり丁寧語というか、オンジェワッソーよみたいな、親しい間柄でもそう呼ばれないとなんだかすごく、なんであなたはパンマルを使うんだみたいに反発する子もいるらしくて。今そうらしいよというか、ね。だから、コピー直しをするにだはなんか前も取り上げたことがあったけれど、さすがにこれはちょっと文法的におかしいのであれだけれど、割となんかこういう、本当になんか後輩に対してこういうふうにこう、いわゆる、はしょすみにだ、白線平山に色気丸つもはしょすみにだ、みたいな、そういうふうに、こう、大学の先生に報告してくる人もいるらしくて、それはあなたの後輩でしょ、みたいな。かなり様変わりしていることは確か、もうその昔みたいに簡単な垂直関係ではもはやないっていうこと。
그래도좋게볼수도있겠네요。여태까지는나이가위다아래다로뭔가함부로될때가있었잖아요。근데그렇지말자는거잖아요。
まあ昔はね、無条件に後輩は先輩に無条件服従っていう時代でしたからね。でも今それをやるとカプチルっていうことになるし、
やっぱオンデとかミートゥーとかがやっぱあったから、なんていうかそういうそれがそれでやっぱり言葉を丁寧にしようってところに影響してるのかなっていうことないですかね。
あとやっぱりなんかそういうまあ上の人が無条件に持っている権力とか権力構造とかそういうものを背景傘に着てやっぱり下の人に圧力をかけるとそれはカプチルだっていうそういう概念が結構もう定着したので、だから大学の先生もむやみにそういう大学の先生もむやみにやっぱりその昔みたいにパンマルで学生に指示をできないって言ってた。
좀지나친측면도있겠지만저는뭔가좋은것같아요。좋게보고있습니다。
まあ、
まあね、ビバルディ先輩はちょっと使い方が問題かな。ビバルディ先輩では BTS 先輩はわかるけど、ビバルディ先輩は違うか
な。ね、お前の先輩じゃないよ。
クラシック界の人なら私も、
ね、何様だよ。
でもまあ確かに
ジャンル違いっていうか畑違いっていうか。
いや、なんか芸能界ってそういう縦の関係が厳しいからそういう言葉使うのかなと思ったら、まああんまりそうでもないのかな、なんか。まあなんかでも最近だからそういうなんとか任務がやたら増えていてね、さっき言ったまあペウ任務もそうだし、チャッカ任務、PD任務、列車に乗ればスンゲン任務とか。
운전 기사님, 택시 기사님 ですしね。
うん。そう、もう昔みたいに、キサ女子って言ったら何されるか分かんないからね、今。
そうですね。うん。
だんだんその職業プラス任、まあ昔からあったけど、それが今どんどん広がっていて、でもなんかちょっと、あんまり過剰になってくるのも気味が悪いなと思う、今日この頃です。
なんかそういう故障がどんどんその韓国の中でこうだんだん変わってる、この多分私はもう帰国して10年以上経つので、住んでないとそういう感覚って更新されなかったり、自分が住んでた当時のままで止まってるから、ちょっとあの怖いなっていうか、自分の認識古そうで危ないって思いました。
うん、やっぱり変化の激しい国だけに言葉の感覚も変わるなというか、僕も多分でも住んでると逆にその、 あの徐々に起こる変化だから変化に気づかないっていうこともあって、やっぱりあの僕はだいぶ久々に住んでみたので、なんか親昔と違うなみたいなことがなんかこうあの四半世紀前との比較で分かるみたいな、そういう感じだと思うんだけど、
なんか10年一昔というか、なんかね、違いますよね。ちょっと一昔前ってそれこそドラマとか映画のタイトルですの、ミスターなんとかミセスとか、そういうのも結構多かったけど、最近見ないなって気もしますし、ミスなんとかとか。
ミスコリアもなんかすっかり違う感じ の、 あのイベントになったしね、なんかとか。だいぶ批判されたし、ミスコリアも。
なんか日本のなんていうか、日本がまだそういうのが若干残ってたりとか、ちょっとルッキズム批判されたりとかしてる、もう韓国はそれ日本飛び越して先に進んでるかもみたいな感じ受けることありますよね、最近。
なんかやっぱり変、あの古い考えが残ってるようでいて、変わるときはいきなり180度一気に変わっちゃうから、そういう変化の激しさっていうのはあの本当に言葉とかもそうだけど、あの追いつくのが、キャッチアップするのが大変。でもなんかちょっと任務がいっぱいあると気持ち悪い。僕はこれをあの任務の違反変人国って言ってますが、5月18日なので
。はい。
はい。
はい、今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。
Twitter、Instagram、Facebook、 そして、YouTube チャンネルなどもやっておりますので、ぜひぜひフォローの方お願いいたします。なんかいつもと違うような気がする。言い忘れてないよね。はい、
うん、はい、それでは오늘은이만마치겠습니다。
さよなら。
안녕히계세요。